川崎プラザ山梨ゼネラルマネージャーの吉田祐介さんとコンシルジュの吉田由香さんにお話を伺っていきます。お二人今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですねちょっとあの12月を振り返っていきたいと思いますが、昨年の12月の15日、はい、富士スピードウェイで開催の FSW ミニ6にチーム川崎プラザ山梨が参戦するとお話をされていましたが、改めてちょっとご紹介いただきたいんですが、
FSW 富士スピードウェイのミニ6というレースなんですが、はい、125cc 以下のミニバイクで6時間耐久レースをするというのがこの大まかなレースの内容なんですが、あのまあ 50cc クラスとか 85cc クラスとか 100cc125 っていう排気量別のクラスに加えて、まあミッションがあったりとか改造がしてあるとか改造の程度であったりとかっていう、また少し細かいクラスがあの分かれてて、まあ各クラスごとにこうまあ、皆さん同じなんですか土俵でこう勝負ができるように、うん、クラスごとの表彰を、していくというのがこの富士スピードウェイのミニ6になります。
何チームぐらいが参戦されたんでしょうね、
今回確か80チームぐらい、
おやはり多いですよね、
はい、
です、
はい、うちのチーム川崎プラザ山梨はグローバルクラスといって 125cc で、あまり改造をしていない、市販の状態に近いモデルの、形での参戦だったんですが、はい、まあ、グローバルクラスっていうのはあの毎年こう出走台数が少なくて、うん、まあ、あの今年も最終戦も4チームぐらいしかなかったんですけど、はい、まあ、なんとか3位に完走して
表彰台に乗ったわけですね、
はい、そうですね、食い込むことができまして、昨年はですねマシンのトラブルや転倒などもたくさんあって、表彰台に立つこともできなかったんですが、本年は転倒も一度もなく、うん、皆さん本当にこう慎重に走っていただいてですね、バイクも壊れることがなくて無事に完走して、なんとか3位に食い込むことができたということで、非常に参加されたお客様もにも喜んでいただけて、非常に楽しいレースだったなという感想でした。またツーリングと一つ違うのは、こう参加されてるお客様がピットから、ライダーから全ていろんな役割を持って一つのチームでこうイベントを楽しんでいただくので、こうすごく一体感が出るというか、そういったところであの打ち解けてですね、なんとなくこう一つのチームに終わりが近づくと、そういう形にこう近づいていくので、これはまた楽しいなと思って、はい、参加してます。
そしてですね12月の18日に一般社団法人日本二輪車文化協会が主催します第7回日本バイクオブザイヤーの選考結果が発表されまして、受賞式が行われておりますが、全クラス中最も評価の高かったベストバイクオブザイヤーに選出されたのはどのバイクだったんでしょうか。
はい、今回またですね、うん、川崎の忍者 ZX25RSEKRT エディションというのが、はい、最もポイントを獲得できまして、はい、今回3回目のベストバイクオブザイヤーということで、はい、平成11年とか19年の排ガス規制をこう境に、うん、250cc の4気筒モデルというのは各メーカーなかなか、はいはい、生産することがこうでき、発売がされることはないだろうななんてことを言われてたんですけども、川崎が思い切って、この25R4 気筒を250で発売したというところで非常に大きい反響を呼びましてですね、まあ、3回目の受賞に至ったと。一度最初の受賞の時ですかね、あの 25R 本当はあの排ガス規制の関係で、はい、廃盤が予定されてたんですけど、バイクオブザイヤーを取れたということで継続生産をしようということも、あってですね、また今も発売が継続されていて根強い人気をいただいているというところでございます。
あとは各部門の最優秀金賞、それから金賞を受賞されたバイクもちょっと教えていただきたいんですが、
原付の部門ですと、ヤマハの XSR125 と、これ去年新しく出た、125cc のモデルで、はい、あの私もモーターサイクルショーで実車を見たんですけど、これは非常に人気が出るだろうなという親しみやすいネキットのデザインで、はい、あとはもうあの金賞を得たのホンダさんのグロムであったり、鈴木さんの GSX-R110、 この辺はもう定番で今も人気があるものかなというところと、 250cc クラスだと川崎の忍者 ZX25R が大賞をいただいて、鈴木の V ストローム、ヤマハの YZF-R25 と、この辺も、未だにこう根強い、初心者の方へも人気のある車だなというふうに思います。 小型二輪の部門賞が金賞が川崎の Z900RS、はい、川崎の Z900RS はこれでおかげさまで7年連続で賞をいただいているという、まあ、小型二輪では最も皆様のご支持をいただいているモデルに、なりました。このほかやヤマハの XRSR の 900GP だったり、川崎今年はあの ZX4R が 25R のこう兄貴分みたいなですね、400で出ましたが、これがあの小型2輪で金賞を受賞できました、
はい、
外車だと、ドカティの V4RS だったり、はい、ロイヤルエンフィールドとか、ファンティックだったりするものと、はい、まあ、電動部門だと、ヤマハの EB のこれがやっぱり最優秀金賞で、これはあのもう連続でヤマハさんが、はい、日々のこれもあのアニメのゆるキャンでした、
う
ん、
そうですね、
はい、あれね、非常に人気があるなと。で川崎金賞は川崎でまだあのちょっと店頭には来ないんですが、忍者 E1、はい、ZE1、うん、はい、この電動バイクが、まあ、これだけまだねバイクが披露されてない中で賞をいただけたっていうのはお客様の期待も大きいのかなというふうに感じています。だからメリットはやっぱりこの125のナンバーで 400cc クラスの加速性能や走りの性能を味わえるということなので、うん、はい、まだ乗ったことがないので、ガソリンエンジンとまた違った電動ならではの加速感とか、うん、レスポンスの良さなんかも味わってみたいなというふうに思います。
そうなったらちょっと気になるのがこの電動の忍者 E1 とか
いつ頃
すみません、これ本当に分からなくてですね、いつになるのか分からないです。多分最初にハイブリッドの方が、
あ、なるほど、
忍者7ハイブリッド、はい、Z7 ハイブリッドの方が先に発売になるのかなと。
全体的に今回の結果、それから授賞式等で感じられたという吉田さん、どんなふうに思われました？
第1回目を開催するまでにですね、私は文化協会の理事も務めておりまして、はい、うん、3年ぐらいの準備期間を設けて、まあ、どんな形の表彰にして、どういうスタイルの式典を運営して、うん、バイクオブザイヤーをこう日本のバイク文化の醸成につなげていけるかどうかというところで、実行委員としては試行錯誤を繰り返していきたいですね。ようやくこう第1回目を開催に迎えたわけですけども、今年ももう早いもので7回目を迎えることができましてですね、徐々にこの式典をこう楽しみにしてくださっている方が、だんだん増えてきているというのが本当に嬉しいなというふうに感じています。日本のバイク文化というのは世界一トップレベルですので、まあ、こういったことをあの皆さんにも、楽しい形でこう広げていけるような活動も頑張って取り組んでいきたいなというふうに考えています。一人でも多くまたバイクに触れていただいて、
はい、
欲しいですね。こういつもと違った日常を送っていただきながら、あの豊かな生活感というのを感じていただけると嬉しいなと思います、はい、
さあ前回の放送で注目のニューモデルとしまして、 W230、 それから目黒 S1、 さらにオフロードモデルとして KLX のシリーズをご紹介いただいたんですが、それらに次ぎます、今年注目のニューモデルなんか何かあるんでしょうか。
ハイブリッドバイクの忍者7ハイブリッド、 Z7 ホイブリッドが、もうホームページにも掲載されてるんですが、
はい、
少し延期されてはいるんですけども、うちのお店でも一応導入をしようという予定で、はい、考えております。一応 450cc のガソリンエンジンと、うん、モーターを使った形で電動バイクとしても走行ができるし、うん、ガソリンエンジンとしても走行ができると、うん、で2つ合わせた形でやると、まあ、69馬力ということで、非常にこう 650cc の車格でパワフルな走りが、できる車両なんだろうなというのを、スペックを見てる限りは思ってるんですが、うん、まあ、モーターがアシストをしていきながら、はい、こうガソリンのエンジンが主なパワーになる、まあ、ガソリンエンジンの方で50馬力ぐらいですかね、はい、でモーターが20馬力ぐらい の、うん、あのスペックだって聞いてますので、最後2つ合わさった時の加速感と最初のこの出足の、
はい
はい、アシストした時の加速感というのは、やっぱ電動の加速っていうのはガソリンの比じゃないので、電車が鉄道があれだけの客様を乗せて、はい、あの加速ができるわけですから、これバイクでやろうとすると本当に速い、またちょっとエンジンとは違った加速感が得られるのかなというふうに思います。はい、
さあそしてここからはですね、今週の奥様吉田由香さんにもお伺いしたいんですが、今年も恒例 の新春プレミアムパッケージフェアっていうのは実施されたんでしょうか。
はい、
あのちょうど我々の横に棚がありまして、はいはい、
こちらが2万円、
はい、2万円の中にはこれはジャケット、 ットとポロシャツが入ってるんですね、はい、ですけどこれすいません、あの値段通常値段言っちゃって大丈夫ですか。
はい、です。
だってプレミアの川崎のベクトルのジャケットが3万3000円でポロシャツが5280円が2万円お得ですね。
かなりお得になってます。
プレミアムパッケージは1万円のやつでございます。アンダーウェアシャツ、防寒なんですねこれ。
はい、
はい、そしてアンダーウェアレギンス、あ、まだ寒い時期ですからね、これぐらいあった方が。それがそれぞれですね8800円と8140円、これが1枚になっちゃう。
はい、それの冷感の方もあります。
あ、ちょっと冷感のやつなんかは7640円と4180円のシャツとボクサーそれぞれあって、それで5000円。
はい、
それ他にもですね何かおすすめとかありましたらお願いしたいんですが、
こちらのジャケットなんかもかなり、
はい、川崎のウィンターアニメタジャケット56650円がなんと3万円。これもう在庫限りとかそんな感じですか。
あ、そうですそうです。
これっていつまでなんですか。1月
そう、
え、1月中、すいません、もう2月なんで終わってます。ちょっと
なんとかラジオ聞いたとかっていう方にはなんとかあのちょっと隠してるかもしれないんですけど、じゃあとか言って、あのよくあるあの怪しい商売のように別室にご案内しますみたいな感じで、ちょっと
裏部屋みたいな、ね、
裏部屋、はい、あの裏メニューしていただけませんでしょうか。
もちろんでございますやっぱまだ
湯たんぽがまだありますよ湯たんぽ皆さんさあ、それ以外は何かありますでしょうか。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、
はい、
改めて、吉田さん、ゆうすけさんにお伺いしたいと思いますが、今後予定されている企画イベントなんかが何かありますでしょうか。
あの4月の29日が、はい、河口湖八木崎園で開催するオフロードスクール、
はい、
5月11日が、昨年と同じ湯村自動車学校のコースを使って、ベーシックライディングレッスン、
はい、
8月が鈴鹿八大幹線と、10月にゆるふわライディングスクール、また12月にミニ6参戦という形で今のところ予定が決まってますので、また今年も皆さんと一緒に楽しんでいければなと思いますので、よろしくお願いします。
まあ、本当にあの冬場ねなかなか寒いから、ちょっとバイク乗ってないかったよなんていう方、それからまたちょっと新たにあったかくなってやっぱりバイクちょっと乗ってみたいななんていう方は、まあ気軽にこちらの方にまず遊びに来ていただいて、車両本当にたくさんありますから、いろいろ見ていただいてっていうのはいいかもしれませんよね。
はい、ぜひまた皆さんご来店をお待ちしておりますので、お気軽にご来店ください。
あのあれでしたよね、あれ W230 でしたよね、
はい、
W230 外に今日我々来た時にですね、
はい、
ちょうど磨いてらっしゃる時でございまして、あれいいっすね。女子にも非常にいいんじゃないですか。
あれはすごく足つきもいいし、
はい、
なんといってもやっぱ軽いので、
はい、
多分オフロードでないモデルの 250cc クラスだと最も軽いバイクだと思います。
は
あ、こう女性でも引き起こしもしやすいし、はい、押し引きもすごくやりやすいのと、それなりに空冷の230 の、
はい、
あのパフォーマンスの高いエンジン使ってますので、
はい、
バイクを走るというところを走らせるという楽しみも十分に味わえるようなバイクになってますので、
いやまたあの白のホワイトのねあのカラーリングのやつをちょうど我々見させてもらったんですけども、あのホワイトもいいですよね、色味的にも。
あの白は非常に今人気があってですね、少しお待ちいただくようにはなるんですが、たくさんおかげさまでご予約をいただいてまして。
やっぱり多いですか。
原付き代わり足代わりにも使えるし、うんうん、ちょっとしたツーリングで行っても全然こう、はい、なんですかね、あの見劣りすることなく、うん、あの皆さんと一緒に使っていただけるので、幅広いこう使い方のシーンがあるんじゃないかなと思います。
はい、というわけでございまして、風とともにウィズ川崎プラザ山梨、次回は4月の5日という感じになります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。